三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はユナイテッドシネマ新潟で、はい、ツーガンズ、マーク・ウォールバーグ、デンゼル・ワシントンの映画を見てきました。果たして我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。といっても普段はね、レイトショーで夕食の時間、ね、夕食食べた後なんだけど、今ちょうど夕食時で、正直デザートよりも、
そうですね、なんか
普通に晩ご飯が食べたいな。
普通に食べますか？それ
いやー、そう、一応ルールはルールなので。はい、アイスのせシナモンフォッカチオとドリンクお願いします。
了解、すいません、シナモンフォッカチオとドリンクバ
ー。はい、はい、
キモーブケーキとドリンクバー。
はい、キモーブケーキの単品とドリンクバー。
はい、
以上でよろしかった
ですか。はい、よろしくお願いします。
こちらございますね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
ちょっと腹減ってるので腹持ちの良さそうなのにしちゃったまあ値段的にはこんな感じかなって、299円。
俺も同じ感じです。
まあそういうわけでね、先週から始まってたのかな。
そうですね、公開1週目じゃないですかね。
そうだね、ハイヒットしてんのかな。
アメリカではまず初登場1位かな、
上位
の方には行ったはずですよ。
まあなんかパッと見すごい低予算の B 級アクションっぽいけど、
それもそのはずです。あの最初のロゴにステージ6って書いてあったんですけど、 あれステージ6って大体有名なのか、ドルフ・ラングレンとか。
ああ、そうなんだ。あ、ここデザートだけ。
ドルフ・ラングレンとかジャンク・ロード・バンダムとか、あとウェズリー・スナイプスが出るような映画をよく制作してたところなんですよ。でたまになんかいった大型の映画、最近多いんですね、そういう B 級の映画会社が、あのたまにこういう大きい映画を作るっていうので、う
ん、まあでもデンゼル・ワシントン以外はそうでもなさそうな感じ。
まあでもマーク・ウォールバーグ
なんか、マーク・ウォールバーグって、なんか本当 B 級アクション映画いっぱい出てるじゃん。この前もさ、今年も見たよ、なんか
ハードラッシュじゃないです
か。ハードラッシュ。
あの監督と同じですよ。
あ、そうなんだ。
なんか名前難しい、スコットランド人の監督なんですけれど、
あ、その人じゃあ最近頑張っていっぱい仕事してるんだね。
多分その簡単すぐ撮ったりとかそういったのがうまいからやっぱ選ばれるんじゃないですか、
ね。タンカーアクション、
タンカー
地味に、まあ、タンカーが舞台ってところが斬新だなってぐらいで、あんまり印象にほとんど残
って。でもあれも引っ掛けというか、なんかそういったトラック敷いてどうのこうのっていう話じゃないですか。まあ、今回もなんかそんなような映画かなと思ってたら、まあ、それも外れでもなくってい
う。まあハードラッシュは凄腕の運び屋みたいな、
もう引退したっていうので弟が救って、もう一回そのお前加担して、事件をやってくれれば弟は解放するよっていう。
まあ、でもね、凄腕の運び屋ったって麻薬をタンカーに上手に隠すってだけだったよね
あの映画も確かリメイクかなんかじゃなかったかな。
あ、本当。そんなリメイクするほどの面白い話って感じも全くしなかったんだけど。
アメリカネタ切れですから。あの、だってツーリストもあれリメイク映画ですよ。あんなつまんないやつをなんで元
のは面白いのかな。
いや、元もそうでもなかったっていう話してましたからね。なんでこんなのがっていう。
あ、メカニックは元のも面白いし、リメイクも面白かったんだけどな。
割とでも早い段階でのリメイク。他の国がもう2000年代に作ったやつを、今頃リメイクするやつ、あんまりこう。
あ、そういうやつか。変にヒットしてたのかな。
あ、かもしんないですね。
まあ、そんな、ツーガンズは、まあ、なんかごちゃごちゃしてんだよね。
そうなんですね。最初そこ
銀行強盗が、そのマーク・ウォールバーグとデンゼル・ワシントン銀行強盗をしたと思ったら、実はデンゼル・ワシントンは麻薬取締局の潜入捜査官で、マーク・ウォールバーグも海軍のなんか軍人だった。
軍人で同じ麻薬王のパピっていうやつを、立件するためにお互い身分隠して捜査してて、それで組んでっていう話。
銀行強盗でそのパピの金を300万ドル取ろうとしたら、4300万ドルもあって、みんなびっくりしたっていうね。
で、あの金はなんだなんだっていうので探していくうちに、 それが今度 CIA に行ったり DEA に行ったり、
そうそう CIA がもう本当チンピラなんだよね、いいのかよって感じだよね。
まああれぐらいの
一番のヤクザの親分っぽかったよね CIA が。
そうですね、
パピなんかなんかそれに比べるとちょっと小物っぽい田舎のね、まあ、メキシコ人だからあれだけど、
いやでもなんかそれぞれのキャラクターがいいなとは思います
よ。種牛を大事にしてたりして
でちゃんと最初のセリフの中にも何年生の車、
はい、
はい、何年生の車の取引がしたいっていうところ
もインパラ、インパラでしたね、64年生のインパラあじゃなくてで67年のならあるよみたいな、
ちゃんとでもそれもちゃんと後の方に出てくるっていうところとか、うん、まあ、しっかりしてるなと思って、
ね、
そうですね、まあでも最初に思ったのがオープニングでツーガンズって出てきた時に、なんてふざけたタイトルなんだろうなと思って見てたんですけれど、うんうん、まあでもこの話ってこのリアリティでいくよっていうのであればこのタイトルはぴったりなんだろうなっていうのを、
二丁どころじゃないもんね、ガンなんて
二丁どころじゃないんですけれどヘリコプターですら何ですら最後2つのガンです終わってたっていうところで、
そうだね、でもまあ途中マーク・ウォールバーグは軍用ライフル使ってて、
ああいうところを見ると 何でしたっけあの、うん、ザ・シューターとか思い出しますね。
あザ・シューターあのね、あの軍用ライフルでそう遠隔操作でこっちに逃げろとか言ってる場面すごい面白かった。
いやでもなんかこの映画なんかバカにしたもんじゃないなと、
うん、まあバカにはしないけどね、まあそこそこ普通に面白かったなぐらいで、ともするとすぐ綺麗に忘れちゃう
でもなかなかそのただのカーチェイスじゃなくて、
うん、
あの車2台で喧嘩してるようなところがね、あれとかちょっと新しいなっていう、
お互いの運転席がぴったり合った状態でスピンして止まったら殴り合いが始める
窓から乗り込んで殴り合いが始める、まあ、あのお互い外に出払ってまた殴り合うっていう、
はい、どうもあそこちあのジャッキーチェーンみたいだったもんね。
で 3で言ったらお互い話し合おうって3つってもなかなかこう、やっぱ話さないじゃないかって、お前俺こと1回打ってから信じられないとか言って、
ね、
いやああいうところ面白いなって。
そうだね、まあ男臭さが全開でよかったよ。俺途中までさ、デンゼル・ワシントンがこんな安い映画出るわけないから、この人は似た人だなって思ってた前回フライト
だったよ。俺もこの前フライト見たばっかりで、
フライトがすごい面白くて、
俺この今年の何かに入れたいぐらいの、
あんな重厚な 演技派のね映画を。
でもデンゼル・ワシントンってたまにこういうセンスあるよなっていうのが、いつもなんか変な映画出ますよね、対策出た後に。例えば、うん、今小泉さんの漫画のタイトルになったら悪魔の哀れの歌とか。
あれ映画になってたっけ。
ええ、なってましたよ。あの
どんなんだっけ、俺も見たと思うんだけど、もう映画のことなんか今言われるまで全く印象に残ってなかったよ。
何でしたっけ、悪魔が感染してくっていう映画で。
あそう、あじゃあ見てないかな。
結構面白かった記憶ありますね、うん、あとは何だろう、まあトニー・スコットは監督してましたけど、デジャブとか、ああいったなんか、
デジャブはね、吉原さんが見てすげえつまんなかったって言ってたから、まだ見てない。
あ俺結構好きですよ、うん。ちなみにデジャブのヒロインやってた人が今回のヒロインですよ。
あ、そう、あの黒人の。
で、なんとかパトンさん。
黒人じゃないのかな、ちょっと浅黒い女で、ハーフなのかな。まあでも、あの女の存在がとにかくね、ちょっとなんかよく分かんなかったよ。
そうですね。
うん、なんか結局あいつは金を着服してたらしいんだけど、で、モーテルから金が出てくるでしょ。
そうですね。
誰が隠したのかとか、
海軍の
あの上官のやつと付き合ってはいたんだよね。そんで2人で山分けしようみたいな。でもあいつはあいつで金のありか知ってたのかな。
なんかでもすぐに金を取りに来そうな感じもあるんですよね、あの程度の人間だと。ちょっと確かにそこは。でもなんか話聞く限り、その
でもね、
あの女はデンゼル・ワシントンと最終的に一緒になりたかったとかいう話。
ピュアな恋心を抱いてたみたいなね知るかって感じだよ、あんなの
あとちょっと欲しいなと思ったのが、うん、あのデンゼル・ワシントンとマーク・オールバーグがあの秋にもう一回捕まるじゃないですか、
うんうん、逆さずりにされて、うん、牛にすごい鳥獣みたいなやつが入ってきて疲れそうになると腹筋、地獄の腹筋、
あのもっと前にちょっとでもなんか拷問とか受けてねえのかなと思って
ねえ、
そういうところもねえんだな
って。そう、あのあれは面白かったね。なんかさ、ションベンを手に
かけ て, かけてあの持ってる棒が落ちないように手を締め合わせて
そういうことなの
じゃないですかね。あれがなんか
全然意味わかんなかった。
なんかカウボーイかなんかのあれなんじゃないですか、うん、ああいったところの
スバでいいじゃんね。
まあ嫌な感じを見せたいなっていう。
うん、ポコチン2人に 見られてるよ。全然平気なんだな。
でもその見てて思ったのが、結構あの好きな漫画家の人で伊藤明弘さんっていう漫画家の人が書いてたワイルドダネスって、ワイルダネスか、
うん、
っていう漫画があって、よくタイトル間違うんですけれど、それのアクションシーンみたいでこう1対1の間に急に人が入ってきて、
うん、
あの 3対あの3人同士戦うと か,、
うんうん、
な
ん
かそういうアクションシーンでがなんか印象的で、うん、あ伊藤明弘の漫画っぽいと思いながら見てましたね。
うん、
あの牛を使ったところとか、
うん、でね、あの棒でも結局腹しか叩かないし、ね、なんか優しいな。
そうですよね、顔面はいかないっ
てい う。そうそう、あの後すごい良かったんだよね、あのメキシコの国境を徒歩で渡った
とか。お前ら難民と一緒な生き方で基地から金取ってこいよって
川をね、すごい急流のところを歩いて荷物をゴミ袋みたいなとこに入れてね、多分コーディネーターが一枚ずつ渡すんだろうね、ここに入れろっつって。
いやだから結構地味ながらもそういったところも感じてて面白いなと思って、
うんうん、ああいうところは俺も好きだよ。
マーク・オールバーグのアンチャンぶりもいいなっていう、
うん、
なんかエリートで自分は凄腕って言ってる割にやっぱアンチャンだよなっていう感じ。
拳銃の腕はすごいんだよね。
そうです。で、うん、でもやっぱりこれぐらいの話だったらもう80分ぐらいにまとめてくれたり90分ぐらいだった方がいいのかなと思って。
予告入れて
2時間ちょうど、
2時間だから105分ぐらいじゃないかな。
105分、
うん、
もうでも10分は切れるかなっていう感じ。
そうだね、
うん、そこがちょっともったいなかったなって、やっぱちょっと眠たくところもありましたもん、うん、
俺も眠たくなった。
アクション始まるとちょっと目が覚めるっていうぐらいでしたね。
うん、なんかね、 CIA あいつらすごいよね。麻薬取締局の上官平気で殺してたもんね。
そうですね。
これね、途中までさ、まああのあそこもすごい面白かったんだよね。あの海軍の基地にさ、強行突入してさ、中を大混乱させて、最後なんかビルを一つ大爆発させちゃうんだけど、あの時までマーク・ウォルバーグもデンゼル・ワシントンもビルを壊したとはいえ、直接射殺とかしてなかったような気がするんだ。
そうですね。
あのマーク・ウォルバーグもさ、最初に海軍の連中に捕まりそうになった時も、なんかこう、
そうですね、
耳元で弾を撃ってたり怪我させるぐらいで、そういう遊戯の連中なのかなって思ったが、最後全然関係なかった。
森いかに爆発みたいな感じで。
そう、
あ、そう、うん、まあだからそこがツーガンズなんじゃないですか。
なんてどういうこと。
いや、もう最終的にここまでやっちゃいますよっていうタイトルにしてはぴったりなタイトルだと思いますよ。
うん、
遊戯でなんか敵でも何でも殺しまくってお金奪ってハッピーエンドみたいな。
お金奪ってないんだよ結局。あ、まあちょっと奪ってたみたいだけど、大半はあの拾ってたおばさんたちのものになってる。
でも多少なりとも自分の懐に入れてる、これぐらいのリアリティの映画ですよっていうタイトルにしたらぴったりだと思う。
うん、まあ最後ね、そういう意味ではさ、 デンゼル・ワシントンがさ、金を大量にオープンカーに乗せてさ、乗りつけて爆発させて混乱させてみんなを同士打ちさせるみたいなさ、同士打ちじゃないけど、お互い戦わせる。あんな作戦もかなり無理があるよね。CIA 来るかどうかなんか分かってないしさ。
CIA も来るとか、お前らのなんか家をアパッチで襲撃するぞっていう割に5人ぐらいしか来てないですよ。
そうだよね。あと、マーク・ウォールバーグの味方の海軍の連中も、あいつとマーク・ウォールバーグはどんな関係なんだ。
あの海軍のやつは結局金が欲しいっていうぐらいのやつで。
まあ、だからね、最初銀行強盗の話かって思ってすごいワクワクしたんさ、ところが潜入捜査官とか海軍とか公務員じゃんって思って結構がっかりしたんだ。俺はもっとチンピラの話が見たいって思った。
俺はなんかどっちかが悪徳で裏切っていくのかなって、もっと悪いやつで裏切るのかなと思ったら、いいやつでなんか裏切りもなく忠誠がどうのこうのって最後まで戦い合うっていう、まあそれはそれで嫌いじゃないんですけれど、ま
あ、そう考えるとあのパピだっけ、パピ以外の連中って全員公務員だよ ね、
まあ、そうですね、
ふざけてるよね。しっかりなんか社会保険とか年金とか入ってる連中だよ。どうなのフリーターとしては。
まあ、まあなんとも言えない。まあ日本でよかったかもしれない。あのあれですね、あとパピを車のトランクに入れて、あのカーチェイスした後に開けたらゲロゲロになってて、臭いついでにあのビリッペまで入れてもう一回閉めるっていう、あのマーク・オルバーグいいなって、
たまんないよ。俺は江島君の粗暴な運転でもかなりゲロ吐きそうになったぐらいだからね。
あ、よかったな。マーク・オルバーグやっぱこういうの似合いますね。
そうだね。
今年3作マーク・ウォルバーグ、
テッドだ、
テッドとハードハッシュと、
ツーガンズのさ予告でもテッドのマーク・ウォルバーグっつってた。
全然あれ権限ないですよね。そんな
テッドがもうすっかり代表作になっちゃった。あ、でもすごいヒットしてたもんね。
そうですね、確かにマーク・ウォルバーグって聞くと何出てたって言ったらやっぱ猿の惑星とか、シューターとかすごい好きですけれど、そんなヒットしなかったじゃないですか。
シューター極大射程のシューター、あれ主演だっけ。
あれ主演です。
あ、そっか。
で、あとマーク・ウォルバーグ主演だとすると、あの何でしたっけ、
ブギーナイツ。
あー、ブギーナイツ。そうですね、
あのブギーナイツの男っていうあれしかないんだけど、
あと、まあ、
まあなんかちょいちょい見てるよね。
まああと何でしたっけ、アカデミーとか、あのインファナルアフェアのリメイク版 の、 あの何でしたっけ、ディパーテッドで一番 の、 あの最後あの、ま、あのま、あのマットデーモンを撃ち殺すっていうのをマーク・ウォルバーグやってましたし、あとマックス・ペインっていう映画でも、
マックス・ペインって見てない気がするな、
悪徳警官の役 で、 でマーク・ウォルバーグが一時期俺悪徳警官しか役が来ねえっていう話で、なんかコメディとかいろいろあったら出るよって言って、それが一環でテッドが出てたと思うんですけど、
俺たちなんとかみたいな人だと出てたよね。
アターガイズ。
あ、そうだそうだ、俺たちスーパーポリスメン。
いや、俺たち、踊るなんとかっていう。まあ、あの副タイトルもいつもどうだろうと思いながら見てましたけれど、でもマーク・ウォルバーグもでもアメリカじゃもうすごいトップ俳優じゃないですか。
こんな立て続けにね主演してたら相当なもんだよね。
でももともとあの人ヤンキーであれですよ、人を殺しかけてるような札付きのワルだったんですよね。
もともとなんとかあのアイドルグループじゃなかったっけ。
それ兄貴です。
あ、兄貴なんだ。ごちそうさまです。
兄貴がドニー・ウォールバーグっていう、あの兄貴がいるんですよ。顔似てるんですけれど、でドニー・ウォールバーグが最初に、ドニー・ウォールバーグが
映画なんとかボーイズみたいなやつじゃなかったっけ、
バスケットダイアリーズっていう映画だっけな、それに出てた記憶があるんですけど、
まあ、今調べたらマーク・ウォールバーグはニューキッズ・オン・ザ・ブロックっていうねアイドルグループで、
あ、それはでも兄貴、
あ、そうなの、
兄であるドニー・ウォールバーグが在籍してたニューキッズ・ オンザブロックの。
マーク・ウォールバーグは在籍してないんだ。
なんでしょう。ナヌーク時代に参加していたかっていう。ニューキッズ・オン・ザ・ブロックデビュー前に、うん、
ほら、兄ドニーに誘われ男性ボーカルグループニューキッズ・オン・ザ・ブロックに参加って書いてるよ。
あ、でもデビュー前に脱退って書いてません、その後に。違うかな。
グループのクリーンなアイドルイメージ路線に居心地の悪さを感じてすぐに脱退、入ってたのかな。
こっちのなんかウィキペディアで見るとデビュー前に脱退って書いてあります
ね。あ、そうなんだ。まあとにかくね、光源氏にいたみたいなもんだよ。
16歳の時にはコカインとアルコールで酩酊してベトナム人を襲撃し、人種差別的な言葉を罵りながら木の棒で殴りつけて昏睡失明させた。
え、誰を？
え、あのベトナム人を。
ベトナム人にそんな悪いことしたの？
このためウォールバーグは殺人未遂容疑で起訴され、暴行の罪を認めて、ボストンの簡易所に収容された。わずか45日後に出所してくるっていう。
とんでもないヤンキーだね。なんかじゃあこの前なんか辞めちゃったカトゥーンの人もそのうちこういう感じにね、立派な俳優として活躍するかもしれないね。
当時ボストン警察でお世話になった回数は25回に及ぶという。
25回も。
ちなみに兄貴ドニー・ウォールバーグはなんかあれですよね、テレビドラマにちょっとゲスト出演したり。
あ、そう。あと全然売れてないんだ。
シックスセンスあったじゃないですか、うんうんうん、あれで最初にブルース・ウィリスを撃ち殺すのが、
あ
れ兄貴の方ですね。
あ、本当に。
パンツ一丁で。
そっかそっか。
マーク・ウォールバーグは結構。
なんで兄貴はそんな大して売れてないの？
まあ、
あんま魅力に欠けてんのかな。
ブサイクってブサイクなんですよ。マーク・ウォールバーグもちょっと嫌たい感じなんですよ、ね、
うん、
だから俺の中でファイターってどっちかって言ったらドニー・ウォールバーグがやってくれると感動するんだろうなと思いながら。
ファイターってボクシングのや
つ。ボクシングの。
あれも良かったじゃない。
あれも良かったですね。あれデビッド・オーラッセルの中でも結構好きですね、
うん、
まだプレイブック見てないんでなんとも言えないですけど。
そうだね。まあそんなチンピラがね、こんな立派な役者になって、でもやっぱこう成功するってことはきっと改心してみんなに好かれるようになってるんだわ。
まあそうですね。
嫌われてたらこんな仕事できないよ。多分お兄ちゃん性格悪いんじゃないかな。
どうなんでしょう。でも次のトランスフォーマーシリーズの主人公ですからね。
え、お兄ちゃんが？
いや、マーク・ウォールバーグ。
子供じゃないの、トランスフォーマーの。
いや、今度もう主人公で。
おじさんが主人公なんだ。いいのかな、高校生とかじゃないんだ。
大人が真剣に、マーク・ウォールバーグが剣持ってなんかトランスフォーマーに出てたんで、
あ、そう。
今回やばいかなと思うんですけど。
ちょっと面白そうだね。
いや、ちょっと波乱含みです、今度のトランスフォーマー。
まあそんなね、通関図も、結局、デンゼル・ワシントンと、マーク・ウォールバーグは公務員を辞めて、本当に銀行強盗になって終わったみたいな感じだったね。
そうですね。ちょっと続きが気になるっていう感じで、マーク・ウォールバーグ主演の映画って大体あんな感じで終わってきますよ。なんかマックス・ペインとかもあんな感じで終わりましたし、
まあ、本当結末がね、本当にスカッとする感じで、見てて気持ちが良かった。
これだけの中を全国規模の映画で、まあ、本当に楽しい映画だったなっていうので。
そうだね。
こういう映画がヒットしてくれるとすごいいいですよね。
まあ2回見たい気持ちはみじんも起こらないんだけど、
ところどころは見たいかな俺は。、やっぱりカーチェイスの
方
が大好きなんで、
ね、あとね、メキシコから渡ってきて駐車場で車を選ぶ場面も面白かったね。
あの車にしよう、あれ燃費悪いじゃん、
何年製は出来が悪いとか、
ね、2010年製は出来が悪いとか、じゃあプリウスにしようとか言い始めて。
そう、
俺もプリウスにしようって言った時に、小泉さんの言ってたプリウスが出てくる映画は大抵面白いっていう話が、
そう、だから今回もそんな出来が悪いわけではなかった。 名前が出てきただけ、
名前が出てきただけですけど、
でも冒頭で乗ってたマーク・ウォルバーグのあのマッスルカーみたいなやつがすげえかっこよかったよね。まあさっき結末も出てすぐあのヘリで撃たれて穴だらけになっちゃったりしたんだけど、
あれで、ね、あれですよね、パピの家襲撃してましたよね、うん、あの突っ込み方もいいなっていう、唐突に
パピに突っ込んでったのはあの車じゃないよ、
違いましたっけ、
トラックとかだよ、
トラックで、あそうだトラックだ、
あれは下見をしてた時に、
ああそうだ、
黒い車でしょ、
あの唐突の入り方もいいなっていうのと、う
ん、あの辺ちょっと結構ね時系列が前後してたんじゃないっけね、
ちょっと最初見にくい出来上がりでしたよね、 何日前1回ぐらい1週間前っていうのが入ってましたけれど、うん、これが 何時間前ですとか、そういったところがないから、
うん、そんなことされるともうついていけないよ、
まあ最初に中の5分ぐらいを見せて、そこから始まりを見せて、うん、そこにつなげていくっていうような感じの映画でしたね、
うんうん、そう、あのだからさ、そのドーナツショップっていうかカフェみたいなところが、まあ、銀行の前にあるんだけど、あれをあそこを一回、ね、封鎖することに一体何の意味があったのかな、全然よく分かんない、
ドーナツ屋は、
ドーナツ屋はね、火事でね、
警察があのドーナツよく買いに来るからっていうので刑事も来てたじゃないですか、うんうん、だからドーナツ屋の前の銀行強盗事件は、うん、あの成立しないっていうスラングなんじゃないですかね、
警察のドーナツ屋をじゃあ潰すと成功するってことなんだ、
いや刑事がよく買い物あの、うん、見張りがてらに買い物に来たりするから、そういうのを
たったそれだけのために商売潰されたらたまったもんじゃない、うん
まあ俺の推測ですけれど、まあ何か深いのがあるのかもしれないです
ね、確かにあれ何の説明もなかった気がするの、まあそういう映画だよ、そんな気にしてもしょうがない、ま
あ、アメリカのジンクスですし、あのポリスストーリーでも言ってましたけど、ポリスアカデミーでも言ってましたけど、
うん、あそう
ドーナツ、あの刑事の大好きな食べ物はドーナツっていう話があるぐらいじゃないですか、
あの警官はドーナツ太りだ
って、ね、なんでそういうのなのかなっていう、
うん、
そこら辺ちょっとやっぱ引っかかりましたね。
そうだね。
あとあれですね、あのもっとあの恋人の家にデンゼル・ワシントンとマーク・ウォーバーグが行って、うん、あの彼女と話してる最中にヨーグルトくれとか、うん、あの変なタイミングで入ってくるのとかすごい嫌ですよねお前今の空気読めねえの
ちょっとほのぼのした場面駐車場じゃ パピを拷問してるのあそこででもね、あの女がいるからあそこがまたなんか海軍だかなんかに襲撃されるでしょ、なんかちょっとよくわかんないな、まあ女が海軍と付き合ってたからっていうことなのかな、
そうですね、
結局その女金のありかしてたら自分殺される前に喋ればいいじゃんとか思うし、成立してないねあんまり、
まあ、俺もう一回見るとするなら吹き替えで見たいんですよね、ところどころやっぱちょっとあれっていうところが、ね、俺なんか見逃しましたっけ、
ただ単に脚本の出来が悪いだけだから気にしてもしょうがないと思う、
まあまあ、こんなこと言っておきながら でも最後やっぱ痛快になれるっていうのはやっぱいい映画だと思いますよ、
ね、まあ、本当にミルクのせシナモン国家長がぴったりの映画でした、
そうですね、いや本当メンバーズデーで1000円とかで見れるんだったらぴったりの映画かなと思うぐらいの、重くもなく、つまらなくもなく、
皆さんも見てぜひスッキリしてください、
ね、
さよなら
失礼します。